おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
もう乗ってない証拠に本当にね
違います、
ご挨拶もしていただかない、香菜さん。
昨日の話を思い出していて、日本は宝石やっぱり地味だったんだなと今ちょっと考えてたんです。
いや本当にね、もうそんな国が戦争できるわけないんだけども、日露戦争で勝っちゃったっていうところにね、
はい、
ちょっと比べてみましょうかね。日露戦争での戦費、いくらぐらい日露戦争はお金がかかったかというと、
はい、
当時のお金で20億円。これものすごい巨額だと思いますよ。
当時で20億です
ね。でももう今とごめんなさい、比べられないんで、とにかくこの数字でか覚えておいてください。これはもうね、日本国、農業国家でありますから、もう背骨が歪むほどの借金を背負ったことになると思いますが、
はい、
この後、第一次世界大戦がヨーロッパで起きます。そうすると、この、ヨーロッパで戦争をやっていた4年間の間で、なんと27億稼いでるんです。
え？
軍服売って包帯売るだけで。それでね、一挙に国際収支黒字にしてるんですよ。
はい。
それで、日本国民全体が、あれ？これは戦争って儲かるなということを、覚えちゃったんでございますな。双方は言います。この方は文化人でございます。この方は、つくづく第一次世界大戦を考えた人であります。なぜドイツは敗れたんだろう。それは、国家本位、国が本位であったと。で、アメリカ、とかイギリスは国家本位にはなってない。ドイツは国が個人を集めた。英米はどうかというと、一個人にお願いです。国に協力してください。個人の自由をちゃんと与えといて国に参加してもらった。
はい、
手間がかかるけど。そっちの方が戦争が、に強かったんだと、うん。ドイツは国家のために国民を動員し、その力によって国家を生き残らせようとした。その動員の仕方が上からの力づく。英米は個人を尊重し、自主に任せた。うん、それが、国家そのものを強くしたんだ。だから、双方は、やっぱり、この国からはデモクラシーだっつってるんですな。だから、菅さん、教科書で習ったの、大正デモクラシー。
はい。
実はね、これなんですよ。強い国家を作るためには、デモクラシーじゃないと、ドイツみたいになっちゃうぞって言ってたの。双方が、もう、新聞とか、言論で一生懸命叫んでるのは、絶対に戦争を、軍人に任せてはいけないって言ってるんですよ。
はい。
それで、徳富双方さんが言ってることは、デモクラシーを日本に起こそう。うん、それが例の大正デモクラシーの渦となるんである。
はい。
なんでこれが昭和に入った途端にひっくり返っちゃったかだよな、歴史は。この辺よく考えてみると、謎が多いよね。
はい。
我々まだまだ、解ききってないんです、実は。皆さん、日本を勉強しましょう。ね、隣国と言葉の投げつけ合いばっかりやってないで、はい、ここでちょっと香菜さん話脱線するね。
はい。
わずかではありますがですね、日本はその当時イギリスと同盟を結んでおりまして、日英同盟、
はい、
一応第一次大戦に隅っこの方で参加してるんです、イギリスの同盟国として。これが神尾光臣陸軍中将で、この人は西南戦争から日露戦争に参戦し、1914年、還暦間近の年齢で、青島要塞攻撃をやった日本の軍人さん。
はい、
これ知らない？青島要塞爆撃命令っていうの知らないか？これは東方の映画になったんだ。
あ、そうなんですか？うん、
これは俺覚えてる。で、神尾は、ここでものすごい面白い戦争の、日本人がそれまでやらなかった戦争の仕方で戦争してるんです。
はい、
で、この人はね、軍人さんで、西南の駅から日露、旅順港の攻防戦まで、ずーっと戦場の中で生きてきたもう大ベテラン。うん、この人がね、今度の青島要塞を攻撃するにあたっては、今まで日本陸軍がやったことのない、戦争を やりたいということで、新しい企画の戦争をやるんですな。
はい。
で、それまでの日本の戦争というのは、もう西南戦争から日露戦争まで、歩兵が突撃して、砲兵が支援するというタイプでやってた。いわゆる切り込みだよな。神尾は歩兵突撃を一切やらなかった。
うん。
この人は何をやったかというと、まず、工兵部隊によって鉄道を敷き、 で、大きな大砲を戦場に持ち込んで、その大きな大砲で徹底的に敵陣をその破壊しといて、その後に歩兵が登っていくというアメリカ陸軍のやり方をやったの。
はい。
ねえ。そしてその上にこの神尾さんがやったことは、フランスからついに服用機を、飛行機を輸入して、チンタオ要塞を服用機、あれで爆撃したの。
はい。
これが新しい戦争のやり方だったの。そして、たった5日間で勝敗を決するんです。これドイツ軍は甚大な被害ですけども、日本はほとんど被害がなかった。完璧な勝利だったんですね。アメリカ人のような戦争をしたんでございます。
はい、
この、その、時代がね、ちゃんと教えていることを、まあ、本当にうまくいかないんだな。どううまくいかなくなるかはまた明日からだな。
はい、
この次また明日のまな板の上で。